ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の柏原大使と
今森真中でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう僕はねこの冒頭を読む時点でもう違和感がありますよ。もう
どこにですか。
3回生ですよ
ね。3回生になりましたよ。
僕たちの肩書きはもう2回生から3回生ですよ、
ね、だからラジオをやって1年経ったってことですよね。
そうです。早いものですよ。
すごい、はい、早いですね。
でね、先日もね、うん、実はこう2回生のね、はい、新しい若澤ゼミに入る子たちと会ったんですけど、うんうん、はい、どうでした。
いやもうみんな個性豊かすぎんっていう。
そうですよね。もしかしたらこうね1個上の先輩から見た僕たちもそう映ってたのかも、
うんうん、間違いないですね。
知れない。
そう映ってましたね、
はい、けどもね、うん、こう1年でも振り返ってみて意外と早いものでしたよ、
うん、めちゃくちゃ早いですね、
うん、今やもう先輩として後輩を受け入れる立場
ね。今日もねあの2回生の子がね、はい、見学に来ててね、ラジオの見学に、
はい、そうなんですよ。
ブースの外で見てくれてるんですけど、
はい、
ね、柏原くんがちょっと先輩っぽくね、いろいろ教えたり、
ありがとうございます、ありがとうございます先輩なんでも僕は、はい、
ね、
こう熱い視線なんかもね受けつつ、もう今日のねラジオもね頑張っていきますよ、そりゃ、
はい、頑張りましょう。
先輩らしくね、
うん、
はい、それでは今日も
ね、
はい、頑張っていきましょう。
はい、お願いします。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッター X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。20でスイート
ノンフィクション。
そうですね、スイートノンフィクション。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の今森真中と
柏原大使でお送りします。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは祇園祭りゴミゼロ大作戦事務局の井村光さん、ボランティアリーダーの岡田紗奈さんです。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
今年も7月15、16日の祇園祭りの先祭りの宵山で祇園祭りゴミゼロ大作戦が実施されますが、今週からボランティアの募集も始まったということでお二人にお越しいただきました。ではまず井村さんに質問です。はい、祇園祭りゴミゼロ大作戦とはどのような活動なのかお伺いしたいと思います。
はい、皆さんご存知かもしれませんが、はい、日本三大祭りの一つにこの京都の祇園祭りが入っております。
はい、
でこの祇園祭りがですね非常に賑わうんですけれども、期間が7月1ヶ月丸々あるんですけれども、うん、そのうちの15日16日はですね、
はい、
街中の道路だったりを一方通行にしたり、まあ、車が入れないようにしたりして、うん、お客さんがこう歩き回れるような歩行者天国のような状態になっております。でその道路の端っこにですねこう屋台みたいなのがずらーっと並んだりして、はい、非常にお客さんが楽しめるようなお祭りがこうこの15、16日にあります。
はい、
このお客さんが来てたくさん来て、まあ、屋台もたくさんあるんですけれども、やっぱそれに伴ってこのゴミ問題っていうものが非常に難しくてですね、その祇園祭りのゴミの問題をなくすためにということで始まったのがこの祇園祭りゴミゼロ大作戦になります。
なるほど。そのゴミをどう処理していくかということですよね。
は
い、
そうですね。
そのボランティアの方たちの活動内容っていうのはどのようなものになりますか。
はい、ゴミをですね回収する拠点、我々エコステーションと呼んでいるんですけれども、それを街中にいくつも こう点在させてそこで活動してもらっています、はい、でボランティアさんにはお客さんからゴミを回収するという直接的なやり取りではなくて、はい、お客さんにそのゴミを分別してもらうようにこうこっちに燃やすゴミお願いします、このカゴの中に食器入れてくださいというふうにナビゲーションするという活動になってます。
ボランティアの方がやるのではなくお客さん自身でゴミの分別をしてもらう、
はい、
なるほどなるほど。
それはなんでこう直接的ではなくてこう間接的にこう促すような形になってるんですかね、は
い、一応この活動が市民と一緒にしていくっていうところも絡めたいと思っていて、はい、来ているお客さんだったり、まあ、ゴミを出している人たちにも一緒にこのゴミの削減をしていきたいよね、分別活動をしていきたいよねっていうのをこう一緒にしていきたいっていうところもあって、うんうんうん、こうナビゲーションをするというところに注意しています。
じゃあその祇園祭りでのゴミゼロ大作戦を通してやっぱそのお客さん自身にやってもらうことで、はい、あの自宅でのゴミの分別とかそういうものにもつながっていくっていうふうにお考えですかね。
そうですね、この大きいお祭りの中の一員としてゴミのこういう問題を注目できているのであれば、まあ、お家に帰って家庭の分別だったりもしてもらえればいいなというところまでつなげたいと思ってます。
確かに
素晴らしいね。
僕なんかもね一人暮らしもしますけど、はい、ゴミも分別なんかねこう実家にいるときはこう全部こう任せてたものですから、ね、なかなかね意外とこうゴミを分別って言って日常的なものであってもこう意外と意識してないのかななんてものもありますから ね
確かになんか分かってるつもりだけど実際どこにどういう分別の仕方なのかとか、うん、これで合ってるのかなって思って考える時もあるので、うん、そういう祇園祭っていう身近なお祭りから学べるっていうのはすごく素敵だなって感じますね、うんうん。じゃあこれまでの活動でどのような成果がありましたか。
はい、この祇園祭りゴミゼロ大作戦が始まる前まではですね、はい、この12時夜の12時ぐらいに、はい、街中に住んでる方々が朝方までかけてこうゴミ拾いをしていたりとかっていうことがこうずっとあって、あで、この15、16が終わった次の日の17日はですね、はい、八坂神社さんのところにこう山鉾とかを巡行するっていう、 こう街中を使ったこの催しというか、はいはい、催事があるんですね、うん、その時にこう道路にゴミがあると神様が通るところなのにということで、町の町民の皆さんはこう一生懸命朝方までゴミを回収してたりするんですね。それがこのゴミゼロ大作戦が始まって以降はですね、そういう作業がだいぶ減って、もう朝方までとかしなくても本当帰った時にちょろっとゴミないのを見るとか、ちょっとあってもちょっと拾うぐらいで終わったるみたいなことで、こうだいぶ感謝されてます。
なかなかね、確かにこう表はね、うん、こうお祭りで騒いでるからこそこう裏のことっていうのはなかなかこう目に届かない部分になりますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱりねお客さん、私自身も祇園祭り行くんですけど、はいはいはい、やっぱその今はそのゴミステーションとかがあるので、はい、その分別しようっていう意識があるんですけど、それまでは特に小さい時なんかはなんか食べたら食べたで、うん、あとはもう知らないみたいな感じが多かったので、うん、やっぱりねそういう活動があるのは、うん、いろんな意味で環境にもそうですし、そうですね、そういう地域の方にとってもすごく素敵なものだなっていうふうに感じますね、
うんうんうん、ありがとうございます。
どうですか、実際こう地域の方の声とかも聞いたりするんですか。
そうですね、こう終わった後に皆さんからも声聞くこともありますし、はい、あとはその、まあ、ゴミの問題でもあるんですけれども、はい、あのこういう活動に自分たちも参加したいよっていう人たちもだいぶ増えてきて、で中には高校生でもう授業 その一環としてこうどっかのタイミングで行かせてもらいたいというところもあれば、うん、まあ、あの事業者さんだったりこう大きい企業だったりのそういう部署でそのまあ、市場からすま海外でオフィス構えてるところで、はい、自分たちも何かそういう活動に参加してみたいっていう声があったりします。
ほうほうほう
ほう、なるほど、そういうところにもつながってるのか、はい、すごい素敵ですね、はい、
実際規模感的にはどんぐらいの人数がこうボランティアとして活動されてるんですかね。
当日あの来てもらうボランティアさんに関しては、はい、こう2日間で延べ2000人のボランティアさんに活動してもらってます。
2000人、
はい、当日15日16日のお昼から夜までの丸々12時間をいくつかのシフトに分けて、はいはい、活動してもらってます。
なるほど、
そのボランティアの方の年齢層とかはどんな感じなんですか、
はい、年齢層は、まあ、年によってバラバラなんですけれども、はい、一番下は高校生からで一番上とかになるともう80代の方だってシニアの皆さんも活動してくれてます。
さ すがですね。2000人の規模っていうのはね、こうでかいお祭りだからこそ、まあ、そんぐらいの人数が必要であって、ね、はい、逆にそんぐらいの人数がいないとこうあれですよね、ゴミをこう清掃しきれないというか、こう促せきれない、うん、っていう部分もありますもんね。
もうこう当日ボランティアさんたち大人数いるところパッと見ると、はい、おなんか今年もなんか精鋭が集まってきてるなちょっとあのみんなスタッフや同じようなものを着るんですけども、はい、ちょっと後ろ姿とか見るとやっぱかっこいいなってなったりしますね。
それはめちゃくちゃ思います。私も実際祇園祭りに行った時に、はい、そのゴミステーションにスタッフさんの方がたくさんいて、なんか多分同世代同年代の、うん、方なんだろうなっていう方もなんかすごいより一層かっこよく見えて、うん、そのユニフォーム着てる姿とかで活動されてるのが、はい、うんうんうん、暑い中タオル首に巻いて、はい、こちらですよって声かけてる姿がすごいかっこいいなって思って見てました、はい、
逆にねその姿を見ることでまたよりこう、
まあ、そうです
ね、僕たちもね、うんうん、こう分別しなきゃとか頑張ってるんだからこそこう道にこう投げたりですか、ね、うん、ポイ捨てせずに、ね、自分たちもこういう率先してこう行動しようっていうね、うん、気持ちにもなりますからね、
うん、意識が高まりますよね、うん、じゃあもう一問くらいいきますかね。はい、はい、ではボランティア活動について教えていただきたいんですが、はい、ではこちらは井村さんですかね。
はい、
まあ、お二人かすいません。ボランティアリーダーの役割っていうものはどのようなものになりますか？
はい、じゃあちょっと先にボランティアリーダーの概要なんですけれども、はい、先ほど2000人ほどボランティアいるよということだったんですけれども、はい、と実は事務局がですね10人そこそこぐらいしかいなくてですね、はい、
あのそうなんですか？
そうなんですよ。で当日もあのお昼から夜中まで活動ということで、はい、どうしてもこの2000人一人一人とコミュニケーション取るのって難しいので、その間に入ってもらって事務局のサポートであったり、はい、現場やそのボランティアさん2000人のボランティアさんのケアをするために設けているその人たちをボランティアリーダーと呼んで、大体100名から150人程度のボランティアリーダーさんを設置しています。
なるほど、
なるほど。そん
な、まあ、確かにそうですよね。間こう伝達役がないと2000人にいっぺんにね、うん、こう情報伝えるのかなかなか難しい、
うんうんうん、そのためにボランティアリーダーがいるということですね、
はい、
うん、はい、でじゃあ後半からね、はい、その詳しく
そうボランティアリーダーのね岡田さんに詳しい情報を聞きつつ進めていきたいと思います、
はい、はい、後半はあ、はい、そうですね。じゃあそれではここで1曲です。トモでスーパースター。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の柏原大使と
今森真中でお送りしています。
後半も引き続き祇園祭りゴミデロ大作戦事務局の井村光さん、ボランティアリーダーの岡田さなさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、前半の終わり頃ではボランティアリーダーについて説明していただきましたけども、はい、そのボランティアリーダーである岡田さなさんに後半はお話を聞いていこうと思います。はい、岡田さんは昨年ボランティアリーダーをされてたということなんですけども、はい、どういったきっかけでそのボランティアリーダーをされたのですか？
そうですね、私、今2回生、大学の2回生なんですけれども、はい、大学の1回生の時にボランティア論という授業を取っていました。
ボランティア論、
はい、はい、でその授業で、ボランティアリーダーの募集の紹介があったので、はい、なんかすごい興味あるなと思って、もう全然祇園祭りのこととかも何も知らなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、とりあえず行ってみようかなって思って勢いで応募しました。
お勢いで、なかなか行動力のある応募の仕方ですね。
特にそのボランティアではなくボランティアリーダーにその興味を持ったのはなんでなんですか？
私もともと高校時代からボランティアっていうのはよく参加していたんですけど、はい、なんか大学になって、はい、もっと大学生らしいもっと大きいことをしたいと思ってたんです、
はい、
でそこでなんていうのかな、普通の一般のボランティアじゃなくて、はい、ボランティアリーダーとしてコアに関わりたいなと思ったので応募してみました、
はい、こんなね心の持ち主が2回生ですよ、
ね、
僕で3回生ですよ。
本当に
いいんですかこのままで。
ダメですね。
そうですね、はい、
素晴らしい、はい、すごいな。
実際どうですか、その参加してみて、ボランティアリーダーとして参加してみて実際どういった
ものでしたか？
あ、そうですね、まず参加してみて良かったもの、良かったことがいくつかあって、
はい、
まず一つ目が、視野が広がりました。
おう。
というのも、あのエコステーションっていうものをボランティアリーダーは運営するんですけど、
はい、
そのエコステーションを複数持つことがあるんですね、
はいはいはい、
でそこで、あの自分の一つのエコステーションだけではなくて他のエコステーションを見なきゃいけないし、あのもしあのボラン一般のボランティアさんの体調とかも管理しなきゃいけないので、
はいはいはい、
あのすごい視野が広がりました、
はい、なるほど。
あとは自分で考えて行動ということも、
うん、
上達したのかなと思います。あとリーダーシップとは何なのかというものを学べました。
はい、
リーダーシップってなんかただ人を引っ張るだけなのかなと思っていたんですよ。
はい、
でも祇園祭りのゴミゼロ大作戦に参加してみて、
うん、
そのただ引っ張っていくだけというものではなくて、うんうん、自ら行動しながら共に進んでいく、先導していくようなものがリーダーシップなんだなと思いました。
お
でまたその感想として大変だったことも、はい、まあ、ちょっとあって、
はい、
まあ、祇園祭りっていうのはすごい夜遅くまで開催されてる祭りなので、
はい、
そのゴミを回収する我々も、まあ、24時くらいまで活動するんですよ。で、まあ、夜遅くなってしまいますし、はい、それが2日連続ということでちょっと体力的にはきついかなと思ってました。
そうですね、
はい、で、まあ、あとはボランティアリーダーはシーバーという無線機を持っているんです。
シーバー、
このなんていうのかな、
トランシーバーみたいな、
トランシーバー、そうです、そうです、
はい、
なんかよく
かっこいいやつ、
かっこいいやつ、
ね、つけてたら感覚よりかっこよく見えるやつ、
そうです、そうです、そうです
、はい、
があって、でそのシーバーを片耳に刺して、まあ、人によってはなんか両耳に刺したりするんですけど、
はいはい、
それを刺しながら音声を聞きながら、あの前の人と喋るっていうのがちょっと私には難しかったです。
そっか、耳で聞いて、でも、ね、こっちではお客さんと喋らないといけないっていうのは、なんか
思考回路を2つに分けなきゃいけないような、
うわ、
そんな感じの感覚でした。
自分絶対できないです僕、ね、できます？
いや、どっちかにしか集中できない、うん、と思いますね。
お客様の声聞いて、うん、あ、そうですねとか言いながらこう聞いてたら、
うんうん、
多分こう話がこうクロスして
そうなんです、そうなんです、
会話の聞いとる内容か喋っとる内容かよく分からなくなりそうな、
はい、
さっきは人によっては両耳さしてるって言ってたんですけど、はいはい、実はボランティアリーダーの中にもリーダーがいまして、
ほう、
そのだいたいエリアごとにリーダーがいるんですよ、
はいはい、
20人くらいを束ねるリーダー、ん？ 10 人くらい、
そうですね、10人から20人くらいエリアによって分かれてるんですけど、エリアが8つに分かれてて、
はい、
そこ あの全体をまとめるエリアリーダーとサブリーダーがいるので、
はいはいはいはい、
その人たちはそのさっきサナちゃんが言ってた通り、あのシーバーを2つつけなくちゃいけないんです。
あ、
そうなんです。
1個を、
いや、1個じゃなくて、
両耳ではなく別々のシーバーを片方ずつにつけてるんですか？
そうなんです。
回線が2つあって、
その、
はあ、そんなん、
だから両耳から聞きながら前の人と喋らなきゃいけないみたいな、
いやいやいやいや、
そういう大変な人もいます。
聞き取れない、
多分ですよ、ね、脳みそがこう2つこうあるとしか考えれないですよ、ね、
すごい、
は
い、
私にはそれは無理です。
いやでも1つでもすごいですけどね、自分、
うんうんうん、いや、すごいですね、
うん、
他はあと、はい、分別の扱いに慣れるまでがちょっと大変でした。例えば燃えるゴミとか燃えないゴミ、
はい、
あと缶、瓶、ペットボトルとか、
うん、
まあ、ペットボトルの蓋であったりとかっていうのもあるので、
はい、
まあ、私ボランティア自身も、
はい、
あれこれってどっちなんやろうみたいな、これってプラスチックやけど燃えるんかなみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのもちょっとそういう扱いになれるのも時間がかかりました。
なるほど、そうですよね、
じゃあお客さんと一緒にそのボランティアの方も、まあ、学ぶというか、
そうです、そうです、
勉強しながら一緒に分別できるっていうものも、なんか一緒にやってる感じがあって、
はい、
すごい素敵ですね、うん、
ですね、
うんうん、
でまあ、この祇園祭りゴミゼロ大作戦というのはボランティアのボランティアリーダーというのは研修もあるんです。研修が複数回あって、
はい、
しかも事務局のサポートあり、 という、 もう安心設計です。だからボランティア初めてでちょっと不安だなって人とかでも、はい、気軽に参加できるかなと思います。今ちょっと隣にいる井村さんっていうのは、はい、そのボランティアリーダーを束ねるもう一番すごい人なんですよ。で井村さんっていうのはそのボランティアリーダー全員の顔と名前を覚えるっていう、超人みたいな人なんで。
ボランティアリーダーは何人ぐらい、
例年だと100名応募して、
100名、
はい、100名のお名前、
はい、
お顔とお名前、
全員の顔と名前とニックネームと、
え、
まあ、大学生だったら大学までとか、
すごい、はい、
最初の自己紹介のタイミングで言ってもらってるやつを、はい、別になんか超人的に覚えれるとかではなくて、
はい、
必死こいてちっちゃい声で復唱したりして、
はい、
もう努力ですね。
すごい。
そのネクタイの裏とかにこう書いてたりしませんか、狙ってめくったら見えるみたいな。
できるだけこの参加してくれてるリーダーとも仲良くなりたいなと思っているので、
はい、でも確かにね、あのとかより名前で誰々さんって呼ばれたらなんか、うん、あって
そう多分、
ね、嬉しくなるし、
トゥンクってなりますもん
ね。そうですね、
はい、実際ね名前で呼ばれるとね、その分、うん、あ、自分たちも覚えられてるんだから、うん、精一杯頑張ろうっていう気持ちもなりますし、
もっと頑張ろうって思います、
ね、そう思いました。で事務局の人とかも、例えば井村さんだったら、
はい、
井村さんって完全にちょっと親しみ込めて読んだりとかもしてるので、う
ん、井村さん
井村さんです
井村さんです。おじゃあそんな井村さんにお聞きしましょうか。
はい、
実際このボランティアリーダーやってるボランティアって今応募されてるんですよね。
はい、そうですね、
はい、そう、応募方法っていうのはどういった風になってるんですか。
はい、ボランティアリーダーと一般のボランティアさんとでちょっと募集方法だったり内容が変わってくるんですけれども、
はい、
基本的には今祇園祭ゴミゼロ大作戦のホームページにボランティア募集の概要だったりをすべて貼っています、はい、でボランティアリーダーに関してはそこのホームページに貼ってあるリンクからフォームを入力していただくと、はい、その段階で応募完了になります、はい、で一般ボランティアに関しては別 のボランティア登録サイトのボラログというものがありますので、
ボラログ
そちらから登録してもらう流れになります、
うん、
でボランティアリーダーに関してなんですけれども、
はい、
例年100名募集してるんですけども、今年はちょっと枠を広げて150名募集する予定で、
なるほど、
今、80名ぐらい先ほど見たら応募されてたので、
もうすでに80名も、
はい、半分以上ちょっと枠が埋まってしまってるので、
はい、
ちょっと興味あるなっていう方はお急ぎいただければと思います。
早めに、はい、イムさんに名前を覚えてもらいましょう、
はい、覚えますよ。
はいはい、そんなハッピートークぜひぜひ、ね、名前を覚えてもらって自分の意識も高めるためにも、うん、ぜひ参加してみてください。ハッピートーク本日のゲストは祇園祭ゴミゼロ大作戦の事務局の井村光さん、ボランティアリーダーの岡田さなさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の今森真中と
柏原大使でお送りします。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。では1件目、柏原くんからお願いします。
はい、1件目は一条百鬼夜行&妖怪アートフリマもののけ1開催のお知らせです。4月20日土曜日に一条通り大将軍商店街にて一条、百鬼夜行妖怪アートフリマもののけ1が開催されます。一条通りの大将軍商店街にはかつて古道具が妖怪に変身して夜中に大行列を成したという百鬼夜行の伝説をもとに、2005年より百鬼夜行の通り道を妖怪ストリートと銘打って妖怪をテーマにした町おこしを行うようになったことから始まりました。今回は百鬼夜行を再現する妖怪仮装行列の一条百鬼夜行や、全国から妖怪作家が集まってオリジナル妖怪グッズを販売する妖怪アートフリマもののけ市が開催されます。一条百鬼夜行&妖怪アートフリマもののけ市、開催日時は4月20日土曜日、場所は一条通り大将軍商店街、時間は一条百鬼夜行は午後6時半から午後7時半、妖怪アートフリマもののけ市は午後5時から午後9時です。 一条百鬼夜行は一条通りの西側からスタートし、大将軍商店街を2往復した後終了します。その際混雑が予想されますので、1箇所に密集しすぎないよう注意をお願いします。また見物の際は背の高い大人の方などは子供に見物しやすい場所を譲ってあげてください。以上、一条百鬼夜行&妖怪アートフリマもののけ市開催のお知らせでした。ということで、
はい、
これ実は僕が広島にいた時もこの行事があるの知ってて。
お、そうなんですね、はい、あ、柏原くん広島県出身ですもんね。
そうです、僕は広島県出身なんですよ。
はい、たまに方言出ますね、
はい、ありがとうございます、はい、で知ってたんですけど、どうですか、はい、実際知ってました？
いや、知らなかったです。
あれ、
こんなイベントあるんですか？
意外とこれ有名なん、
あれ
見つけた時にこれ有名じゃないのかななんて思ったりしたんですけど、
私が無知かもしれないけど、
実際この一条百鬼夜行っていうのはですね、
はい、
この一条通りの南側のが都の内側、人の住む領域、
はい、
で一条通りの北側は都の外側、人以外の何かがいる領域というものが昔こう区分であったそうで、
うんうん、
一条通りは人が人でないものと出会う場所として考えられてそうで、そこからこう百鬼夜行の伝説なんかも生まれたそうなんですよ。
うーん、
でも当時開始当時はですね、
はい、
その商店街の方も活気がなくなってきて、こう町おこしでやってるのに、
うんうんうん、
地域に伝わるこうマイナスイメージである妖怪をこう持ち上げて町おこしするのはどうなんかな、
う
ん、なんて意見もあったそうなんですけど、
ね、
実際やってみるともうすごい大盛況で、はい、逆に大盛況すぎてですね、見物客がこうバーッと押し寄せまして、実は去年の10月に開催予定だったんですけど、
はい、
こう見物人が多すぎてちょっと安全面でこう問題があるということで開催を中止してたんですよ、
はい、でもそれぐらい人が集まる、
そうなんですよ、
イベントなん
で、はい、で今年実はですね、
はい、
その安全面を考慮する上でこう警備費等をですね、はい、クラウドファンディングでこう大将軍商店街の方がこう集めてましてですね、うんうんうん、はい、目標金額がですね100万円、
はいはい、
というのを、10月ですね、
はい、
に開始したんですけども、なんと11月にもう目標達成という、
すごい、1ヶ月で、
そうなんですよ。で無事今回の開催が決まったという、いう話が実はあるんですよ。
そのイベントを楽しみにしてた人からしたらもう嬉しくて嬉しくて、
はい、そうなんですよ。なんでぜひぜひこんなね、こんなイベントを守りたいという思いで開催された今回の一条百鬼夜行、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
それでは2件目お願いします。
はい、2件目は4月13日土曜日から4月28日日曜日まで開催されるサントミ2024のお知らせです。こちらは本が作れる本屋を目指して作られた堀川新文化ビルジングと本屋冊子を作る制作する人たちが気軽に参加できる発表、実験、販売の場を提供してきた三条富の小路書店が本作りを応援するイベントを開催したいという思いでコラボレーションしたブックイベントです、
うん、
一般の書店には並ばない個性豊かな本が販売されています、また週末には体験イベントもありますので、ぜひお出かけください、
うん、
サントミ2024開催日時は4月13日土曜日から4月28日日曜日午前10時から午後7時までです。場所は堀川新文化ビルジング2階ギャラリー&イベントスペースニュートラルです。入場料は無料です。詳しくはサントミの公式ホームページをご確認ください。以上、サントミ2024のお知らせでした。
はい、
はい、こちらのイベントなんですけど、
はい、
私今日実際に行ってきたんですよ。
お、どうでした？
もうま、2階なんですけど、
はい、
1階が大垣書店のになってまして、
はいはいはい、
階段上がっていくとそのこのサントミ2024のブースがあるんですけど、
はい、
なんかもう階段上がる瞬間からですね、なんかおしゃれっていうのがありまして、
雰囲気がこう漂ってきましたか、
はい、そうなんです。で、本の並べ方もなんかすごいおしゃれだし、
う
ん、でいろいろ見てきたんですけど、本当に面白い作品がいっぱいあって、なんかその本いろいろあるんですけど、
はい、
さっきもお話しした通り、なんか普通の書店には見たことないような、
うんうんうんうん、
本当の紙でできてる紙、なんか手書きの作品とかもめちゃくちゃあって、
はいはいはい、
でその一冊一冊にその作者の方の、
はい、
なんていうの、ポップがあるんですよ。この本はどういう本ですっていう紹介文が作者の方が作られてるんで、
はいはいはい、
そのポップ見るだけでもそのこの本の内容やったり作者の方の思いっていうのがすごい伝わってきて、
は
い、でさらにその本をサンプルとかで置かれてるので、
はいはいはい、
開けてみるとなんか わすごい素敵っていうのがたくさんありまして、中でもなんか私がまず初めに目に留まったのが、
はい、
あのお母さんが書かれてる作品で、子供が泣き止まない日記みたいな、
あ、実際の日記、
はい、そうですそうですっていうのがあって、はい、寝てくれ日記っていう作品がありまして、でその日頃日記つけてて、はい、こういうことがあった、可愛かった、でも寝てくれっていう締め方だったりとかそういう本当に個性豊かな、普通の書店では私もあんま見たことない、お弁当の箱に割り箸付きで、なんか中にいろんな国の食べ物のがある作品とかもあったりして、すごく面白かったので、なんかぜひお気に入りの作品と出会ってみてほしいなっていうふうに、
親ならではの、
はい、思いましたね、
作品ですね。
そうですね、もう本当に写真もいろいろあって、
はい、写真もあったんですか？
ありました。画集とかもたくさんあって、
へ、
すごい素敵な作品だらけでした。
あら、
ぜひ行ってみてほしいです。
行ってみようかな。
うん、行ってみてください。
近いですよね、
はい、あの私は今出川駅から歩いて15分ほどで行きましたね、はい、バスで行ったらあの徒歩1分とかでも行けるので、
うんうんうん、
あのすごく面白いイベントなので、うん、ぜひぜひ皆さんも行ってみてください、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。あいみょんで桜が降る夜は。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です、
はい、
はい、ということで今日はね、はい、ちょっと普段と違って、うん、後ろの方にですね、
はい、ブースの外でね、
はい、2回生がね、
はい、
僕たちを見てるんで
見学ね。
どうですか、緊張してました？
うーん、どうなんだろう、でも多分緊張してました。
あ、まあ、僕は普段通りね平常運転でまあ緊張もせずできたんで、
いやいやいや、はい、何を言ってるんですか、めちゃくちゃ緊張してたじゃないですか、
はい、いやいやいやいやいやいやいやいや何をおっしゃいますか。
伝わってると思いますよ、今回にも。いやいや、後でじゃあ聞きましょう。
そうですね、自分もちょっと今日の放送を聞き返そうかな、
はい、うん、
どうだっただろう、ね、普段とちょっともしかしたら声が震えて、ね、通ってるかもしれないですけど、うんうん、まあ、僕自身が自分で言う、はい、辞任するあれは緊張はしてませんでした。
嘘、
うん、はい、
本当に、
はい、
はい、本当に、
いやもうやめましょう、もうあんま詮索しないでくださいよ。
いや、まあ、ね、緊張してた方がね、はい、もうその緊張感もあっていいものになります。
そう、聞いてる後輩も聞いてるんですから、はい、ちょっとねここはもうメンツを立たせてね、
なるほど、
緊張してませんでしたら通させてください。じゃあ、
はい、じゃあそうしましょう、は
い、ありがとうございます、
まあ、今後ね後輩ちゃんとね一緒に放送することも、
あ、そうですね、
するようになっていくと思うので、
はい、その時はまあよりね先輩面して、
ずら、先輩らしくね、
そうですね、先輩らしく、う
ん、らしく、
はい、放送していくので、ぜひぜひ今後も聞いていただけると幸いです皆さん、はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の柏原大志と
今森真中でした。
それでは皆さん、
さようなら。